所信表明、富田林市長、吉村よしみ、市民と共に作る、市民が幸せになる、市民本位の姿勢。6月18日に召集された第1回市議会定例会において、吉村市長は市政運営にかかる所信を表明しました。ここでは、所信表明のうち全文をご紹介します。なお、所信表明のすべての文章は、情報公開課、市役所や中央図書館、金剛図書館に備え付けているほか、市ウェブサイト、市長の部屋のページからもご覧いただけます。6つの柱。1、市民本位の市政の推進。2、市民の安心安全、命を守るまちづくりの推進。3、子育てするなら富田林を一層推進。4、人と町がにぎわう元気なふるさと富田林を作る。5、誰もが安心して自分らしく暮らせる共生福祉社会を目指す。6、たゆまぬ行財政改革、市役所改革を実行し、持続可能な自治体運営を確保。所信表明。全文。この度、4月21日執行の市長選挙におきまして、市民の皆様からのご信任を賜り、富田林市長として市政運営を担わせていただくこととなりました。改めまして、皆様にお礼申し上げますとともに、その重責に身の引き締まる思いでございます。今後の市政運営にかかる所信を申し上げ、議員並びに市民の皆様のご支援とご協力をお願い申し上げたいと思います。私はこの富田林に生まれ、働き詰めの両親の背中を見ながら、また今から思えば近所の人たちに本当に温かく見守られながら、この富田林で育ちました。26歳で富田林市議会議員に初当選し、以来、3期12年間、地方自治を学びました。憲法全文から引けば、国民がその福利、すなわち幸福と利益を享受するために国政はある、というように、地方政治を含めたすべての政治は、本来、住民の幸せと福祉の向上のためにあると、私は確信いたしました。また、4期16年の大阪府議会議員としての経験の中で、市町村を支える大阪府の役割を理解し、南河内地域における富田林市の広域的な使命を果たす必要性も強く感じてきました。私はこの28年間の政治経験、培ってきた関係、縁し、そして紡いできたネットワークをしっかりと活用し、本市のさらなる発展とすべての市民の幸せの実現に向けて、粉骨砕身、努力していく決意であります。また、私は東日本大震災、特に本市がカウンターパートとして支援している岩手県大槌町への支援活動から多くのことを学びました。大槌町で震災の翌年から発行されている大槌新聞の一面にはこんな言葉が掲載されています。大槌は絶対にいい町になりますと。あの大震災で多くの町民がお亡くなりになり、町が大変な被害を受け、今なお復興に向け立ち上がって頑張っておられる皆様から学ぶべきことは言葉にならないほど大きいと感じてきました。震災発生時より陣頭指揮を取ってこられた平野幸三町長、当時の総務部長はこう話されました。頑張ってくださいとのお声は大変ありがたいのですが、これ以上頑張れと言われても、どう頑張ったらいいのかわかりません。多くの職員が目の前で津波に飲み込まれ、死んでいく姿を見て気が動転しているんです。しかし、頑張るしかないんです、と。 私はそれを聞いて、今頑張らなければならないのは支援する私たちであり、頑張ろう東日本は頑張ろう富田林ではないのかと、その時強く思いました。生きる、生かされるということ、命の大切さについては私自身の体験を含めて強い思いがあります。私事で恐縮ですが、28歳の時、当時は市議会議員でしたが、皮膚がんで手術のため入院、その後闘病生活の経験があります。死をも覚悟した中で、近代病院の屋上からふるさと富田林の方向を見ながら、負けたらあかん、負けたらあかんと自分に言い聞かせました。退院後5年間続けた抗がん剤投与による副作用に耐えながらの議員活動は本当につらかったです。同時に同じような思いをしながら必死に頑張っている市民の皆様、またその家族、ふるさとのために頑張ろうと思いました。私をずっと励まし続けてくれた病院の屋上から見える富田林の街並み、その富田林の街と市民の皆様のために生きている限り一生懸命頑張ろうと誓ったこと、その経験が私の政治家としての原点となっています。私が座右の銘として、また自らへの戒めとしている言葉は、多視力、多気力です。多視力とは他者をしっかりと思う力、多気力とは他者の喜びを自らの喜びとする力です。この言葉を忘れることなく、皆様から寄せられた期待と信頼にしっかりと応え、市民と共に作る、市民が幸せになる、市民本位の姿勢の実現に全力で取り組んでまいります。
副市長に沖田康美さん、教育長に山口道彦さんが就任。令和元年6月の第1回市議会定例会で同意を受けて、6月18日付で副市長に沖田康美さん、65歳、教育長に山口道彦さん、63歳が就任しました。また、6月12日付で谷口義彦副市長、67歳、17日付で柴本哲也教育長、61歳が退任しました。沖田康美副市長。沖田さんは昭和47年から市役所に勤務し、上下水道部長、市長公室長、議会事務局長などを歴任しました。任期は4年です。山口道彦教育長。山口さんは平成13年から市教育委員会に勤務の後、葛城中学校長、小金台小学校長などを歴任しました。任期は令和3年12月6日までです。谷口義彦さんが退任。谷口さんは昭和53年から市役所に勤務し、財政課長、総務部長などを歴任の後、平成23年6月から副市長を務めました。柴本哲也さんが退任。柴本さんは明治池中学校教頭、富田林小学校長などを歴任の後、平成27年12月から教育長を務めました。
国民年金。国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除制度のご利用を。経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の一部、全額の納付が免除または猶予されることがあります。免除などの期間、申請月の2年1ヶ月前から翌年6月まで、 保険料全額免除または納付猶予、一部納付は除くを承認された人が、申請時に翌年度以降も申請することをあらかじめ希望された場合、翌年度以降は改めて申請しなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査します。離職などにより承認された人は、毎年申請が必要です。受給資格、免除、納付猶予をされた期間は、年金を受けるための受給資格期間に算入されます。一部免除の場合は、決定された額を納付しなければ未納期間となります。申請に必要なもの、年金手帳、印鑑、失業された人は、失業を確認できる雇用保険受給資格者証や、雇用保険被保険者離職票など、公的機関の証明書などが必要です。問い合わせ、天王寺年金事務所、電話 06-6772-7531、保険年金課、内線153-154、
後期高齢者医療に関するお知らせ。後期高齢者医療被保険者証が変わります。8月より後期高齢者医療被保険者証が橙色に変わります。新しい被保険者証は7月中に送付します。有効期限は令和2年7月31日金曜日までの1年間です。保険医療機関などでの自己負担割合。自己負担割合は毎年8月1日現在で、当該年度、4月から7月までは前年度、当該年度の地方税法上の各種所得控除後の所得、課税標準額により、定期判定します。医療機関での自己負担割合は、一般の人は1割、現役並み所得者は3割となります。ただし、現役並み所得者として3割負担と判定された場合でも、次の要件に該当するときは、福祉医療課に申請、基準収入額適用申請することで、申請の翌月から1割負担に変更することができます。同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者本人の収入額が383万円未満のとき、同一世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき、同一世帯に被保険者が1人で、かつ70歳以上、75歳未満の人がいる場合、被保険者本人の収入額が383万円以上で、被保険者本人及び70歳以上、75歳未満の人の収入の合計額が520万円未満のとき、後期高齢者医療制度保険料の決定。今年度の後期高齢者医療制度保険料の決定、本算定に伴い、被保険者の皆さんに保険料額決定通知書及び納入通知書を7月中に送付します。保険料の納入方法は、年金からの天引きで納める特別徴収と、市から送付する納付書や口座振替などで納める普通徴収の2通りに分かれます。なお、特別徴収を口座振替に変更することもできます。希望される人はお問い合わせください。また、納付方法をすでに口座振替にされている人でも、特別徴収となる場合があります。引き続き口座振替を希望される場合は、納付方法変更申出書の提出が必要です。 7月26日金曜日までに提出いただくと、10月支給分の年金から適用されます。後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証と、後期高齢者医療限度額適用認定証の交付。後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証。減額認定証は、保健医療機関などの窓口で提示すると、医療費、入院時食事代の負担が軽減されるもので、住民税非課税世帯に属する被保険者が対象です。また、現役並所得者で、住民税課税所得が145万円以上、690万円未満の人は、後期高齢者医療限度額適用認定証、限度額証の交付対象となります。現在、減額認定証、限度額証をお持ちで、引き続き対象となる人には、8月1日木曜日より有効の減額認定証、並びに限度額証を7月中に送付します。なお、現在、限度額証をお持ちでない人は、申請が必要となります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、福祉医療課、内線158-159。介護保険に関するお知らせ。介護保険負担割合証を送付します。現在、介護保険負担割合証をお持ちの人は、7月31日水曜日で有効期限が切れます。引き続き、要介護などの認定を受けている人に、新しい介護保険負担割合証を7月中に送付しますので、8月1日木曜日以降に介護保険サービスをご利用になる場合は、利用している介護サービス事業所などに、介護保険被保険者証と一緒に提示してください。要介護認定を受けている第1号被保険者の利用者負担割合。1、本人の合計所得金額が160万円未満。1割。2、本人の合計所得金額が160万円以上。同一世帯の第1号被保険者の年金収入、プラス、その他合計所得金額が、単身で280万円未満、または、2人以上で346万円未満の場合、1割。その他の場合、2割。3、本人の合計所得金額が220万円以上。同一世帯の第1号被保険者の年金収入、プラス、その他合計所得金額が単身で340万円未満。年金収入のみの場合は344万円未満。または、2人以上で463万円未満の場合、2割、その他の場合、3割。問い合わせ、高齢介護課、内線177-179。介護保険料決定通知書を送付します。今年度の介護保険料を、平成30年中の所得と、世帯の住民税課税状況をもとに決定しましたので、65歳以上の人、第1号被保険者に、介護保険料決定、公正通知書兼特別徴収開始通知書を7月中旬までに送付します。同通知書には、今年度の年間保険料額を記載しています。今回決定した年間保険料額から、4月に仮決定した保険料額、 普通徴収の人は4月から6月分、特別徴収の人は4月、6月、8月分を差し引いた額を残りの納付月に納めていただきます。市から送付する納付書で納付する普通徴収の人は、取扱金融機関、コンビニエンスストア、MMK 設置店、または市役所で納入期限内に納めてください。特別徴収の人は、保険料を年金からの天引きにより納めていただきます。介護保険料の減免制度。次のいずれかの要件を満たす人は、申請により保険料が減免されます。天災や火災で著しい被害を受けた人、主たる生計維持者の予定外の失業などにより、収入が著しく減少した人、住民税非課税の人で、生活保護法に規定する要保護者で、生活保護を受けていない人、住民税非課税の人で、預貯金などがあるために、生活保護法に規定する要保護者とならない人のうち、預貯金などの世帯合計額が350万円以下の人。問い合わせ、高齢介護課、内線175-176。介護保険施設に入所する人へ、ショートステイ含む。介護保険施設、特別養護老人ホーム、介護老人保険施設、介護医療院、介護療養型医療施設への入所、入院、ショートステイにかかる食事代、居住費、滞在費は保険給付の対象外ですが、所得状況によっては負担の軽減、補足給付を受けることができます。介護保険施設を利用する予定があり、要件に該当する人は、高齢介護課へ申請してください。更新対象者には、6月中に申請書を送付しています。対象者、住民税非課税世帯に属し、次の要件をすべて満たす人、本人及び配偶者の預貯金などが、単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下である人、配偶者が住民税非課税の人、持ち物、印鑑、預貯金などが確認できる預貯金通帳などの写し、配偶者分も含む。適用開始日は申請月の初日からとなります。非課税年金、遺族年金や障害年金なども収入として勘案されます。問い合わせ、高齢介護課、内線177-179。水害、土砂災害の防災情報の伝え方が変わります。平成30年7月豪雨では、様々な防災情報が発信されているものの、多様かつ難解であるため、多くの住民が活用できない状況となりました。これを踏まえ、情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を次のように5段階の警戒レベルにより提供し、皆さんの避難行動などを支援することになりました。各警戒レベルにおいて皆さんが取るべき行動は次の通りです。警戒レベル1、早期注意情報。防災気象情報を気象庁が発表。災害への心構えを高める。防災気象情報などの最新情報に注意しましょう。警戒レベル2、注意報。気象庁が防災気象情報を発表。避難に備え、自らの避難行動を確認。 ハザードマップなどで災害リスクや避難場所など自らの避難行動を再確認しましょう。警戒レベル3、避難準備、高齢者等避難開始。市が避難情報を発令。避難に時間がかかる人は避難。高齢者、障害のある人、乳幼児などとその支援者は避難してください。その他の人は避難の準備を整えましょう。警戒レベル4、避難勧告、避難指示、緊急。市が避難情報を発令。速やかに避難。安全な場所や指定避難所に避難しましょう。警戒レベル5、災害発生情報。市が避難情報を発令。すでに災害が発生している状態。命を守るための最善の行動をとりましょう。今後は全国で気象予警報や避難情報などに警戒レベルが追加されます。気象庁や市より防災情報が提供されたときは、すぐに行動が取れるよう、事前の対策を万全にしておきましょう。問い合わせ、危機管理室、内線9503。7月1日月曜日から、低所得者対象、市プレミアム付き商品券の購入希望申請受付を開始。本市では7月1日月曜日より低所得者対象の市プレミアム付き商品券の購入希望申請の受付を開始します。この商品券は1冊あたり5000円分の商品券を4000円で、1人につき最大5冊まで購入できます。申請後、審査を経て、購入対象者には商品券の購入引換券を送付します。購入対象者、平成31年1月1日時点において、本市に住民登録されている人で、今年度市民税が非課税の人、本市に住民登録がない場合でも、購入対象者になる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。今年度市民税が非課税の人で、住民税が課税されている人と生計が同一の配偶者、もしくは扶養親族となっている人は対象になりません。また、平成31年1月1日時点において、生活保護、または中国残留邦人に対する支援給付、ハンセン病療養所、非入所者に対する給付、ハンセン病問題解決促進法の援護を受けている人は対象になりません。ただし、平31年1月1日に停止、または平成31年1月2日から令和元年10月1日に廃止、停止された人は購入対象者になる可能性があります。申請方法。7月1日月曜日から11月29日金曜日に市より送付する申請書に必要事項を記入し、郵送で郵便番号 584-8511 富田林市プレミアム付き商品券事務局へ、市役所2階または金剛連絡所2階特設受付への持参もできます。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分。ただし、7月6日土曜日、7日日曜日の2日間は、市役所地下904会議室と金剛連絡所2階特設受付で受け付けます。なお、金剛連絡所での受付は、7月31日水曜日まで。申請書が必要な人はお問い合わせください。問い合わせ、市プレミアム付き商品券専用コールセンター、電話 007-236 土曜日日曜日祝日年末年始を除く午前9時から午後5時30分プレミアム付き商品券の販売及び利用期間販売期間10月1日火曜日から令和2年2月28日金曜日利用期間10月1日火曜日から令和2年3月31日火曜日富田林市プレミアム付き商品券取扱店と表示された店舗でのみ利用できます。お釣りは出ません。特殊詐欺などにご注意ください。商品券の購入申請にあたっては、購入費用の振り込みなどを市が求めることはありません。商品券に関して、ご自宅や職場などに公的機関の職員などをかたった不審な電話がかかってきた場合は、一旦電話を切って、政策推進課、内線224、または富田林警察署、電話25-1234にご連絡ください。街角トピックス。写真とともに見る5月から6月の出来事。日頃の練習の成果を披露。笑顔輝く運動会。6月1日、2日、市立小学校で運動会が開催されました。児童たちは、保護者や同級生などから、たくさんの声援を受けながら、リレーや綱引き、玉入れなどの各競技に全力で臨んでいました。また、この日のために練習を重ねてきた団体演技を、元気いっぱいに披露すると、会場からは、大きな拍手と歓声が送られました。看護の心を伝えた一日。5月18日、済生会富田林病院で看護フェアが開催されました。これは同病院の看護部が毎年実施しているもので、第10回目となる今回は睡眠をテーマに睡眠健康指導士による睡眠セミナーのほか、身体測定やマジックショーなど多彩なイベントが実施され、多くの来場者でにぎわいました。来場者に話を聞くと、看護師さんが優しく、親切丁寧に教えてくれて、とてもわかりやすかった、と喜んでおられました。被災地の復興を願って、6月5日、桜井町の田んぼで東日本大震災の被災地岩手県大槌町で津波に負けず穂をつけた稲をルーツに持つ奇跡の復興米の田植えが実施され岸小学校の5年生や早乙女姿の保護者ら約100人が被災地の復興を願って苗を一つ一つ丁寧に植えました。参加した児童は、田植えは初めてだったけど、面白かった。お米を大槌町の人に、おいしいと食べてもらえるように、大切に育てていきたいと話していました。